はい、皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒に礼拝できることを本当に感謝したいと思います。最初に昨日、日頃皆さん朝の礼拝で一緒に礼拝しています、安井さんのご子息カズの、ね、結婚式に、KBF から何人か熊本にしていただきまして、非常に恵まれた時を持ちました。見せてもらえますか、映りますか、はい、非常に国際色豊かな、ちょっと一部ですけども写真披露したいと思います。非常に嬉しそうな数ですね。でオラちゃん本当に可愛い人でした。で お父さんなんかすごいクールな感じでした、ね、素晴らしい。そしてお母さん50年ぶりに和服着られたそうで、本当に素敵な方です。今日はその有明の教会で礼拝をされるということでいらっしゃいませんけども、また来週かな来られた時はぜひまた祝福してあげていただきたいと思います。それでですね、今日は11月の24日ですね。あと一月でクリスマスイブなんですね。そしてもう今年もあと一月ということになりました。で今日のテーマは、人は計画するが主がそれを導くというテーマですね。箴言の16章9節にあります。はい、人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主が人の歩みを確かにされると。私たちはこう何か計画をします。で人生設計的な長期的な計画とか1年1月1週間のような短期的な計画もあるんですけども、予定通りに運ぶ場合もあればそうでない場合もあるというのは経験するところだと思うんですけども、非常に残念でしたという結果の時もあるんですけども、後から考えてみた時に実はそれが最善の結果であったということもある。その時に主は生きておられるなっていうことを感じる、感謝する時があると思います。で、去年の今日なんですけども11月の24日ですね、私はある企業の外資系企業の起工式の試式をするという機会がありまして、今日は写真が多いんですけども、ネットで聞いておれる方はちょっとすみませんけども、こんな日本でいうある意味地鎮祭みたいなものですかね。でどういうものなんか私も経験なかったもので、金で塗るのはなんか似てますね。ドイツのやり方らしいんですけども、そして、そういう土を持った後ろに重機を持ってきてですね、こう記念撮影をするというのがなんかそういう習慣があるみたいなんですね。でそこのところはもうお任せして、この会社の社長はクリスチャンなので、神主とか僧侶じゃなくて牧師にその指揮をしてほしいということで声がかかりまして、そこで私は聖書からの工事の守りと祝福の祈りをすることになりました。そこでその祈りの中に主の祈りですね、御心が天でなるごとくに地にもなさせたまえというその一節がもう頭にぐるっと回っててましたので、そのことをテーマで少し語って、そして祈らせていただきました。それがちょうど去年のお話なんですけども、余談ですけども、この白いローブですね、まあ普段結婚式とかは着るんですけども、警備服的にはあまりこういう姿というのはないんですけども、メッセージもこんな形でジーンズでやってるわけなんですね、日頃ね。でもまあちゃんとした時にちゃんとしようということで、まあスーツを初め着ていってですね、で名刺渡して挨拶するわけなんですけども、あ、教会関係の方ですか、こちらです、以上で終わりだったんですけども、ちょっとこれ着替えてですね、もう一度こう現れるとですね、あ、先生です、こちらどうぞ、こちらへどうぞ、さっきおたやん、その人みたいなね。ですので今日ちょっと声がおかしいですね。すいません。人は外見を見るという、主は中を見られるという、 そういうことをよく感じます。で、時々まあ、クリスチャンの集まり行った時なんかでもですね、まあ、牧師というと何か、あ、先生の教会は何人いらっしゃいますかというのがまず一つの質問がポイントあって、先生はどちらの神学校出られましたかというのが一つのポイントなんですね。私、神学校行ってませんみたいな、ね。ロブは時々もしそういうふうに聞かれたら、私はロブの下で20年間、リストカットをした人のために世の中走る訓練をしてきましたって言ってくれたらいいのよ、とかね。そんな感じのことを言ってました。そうやな、とかね。で、時々、じゃあ、進学校行っておられないんでしたら、同志社ですか？漢学ですか？と。いえ、私は京都産業大学です。え、あったら、ノーベル物理学賞の、マスカー教授のところで、なんとかこう、アカデミックの話に持っていこうとするんですけども、そうですね、先輩に、笑福で鶴瓶とあのねおねがいます、とか言ってね。そういう人なんですね、私が。で、箴言に、こういう見言葉、ここに載ってないですけど、私にとって不思議なことが三つある。いや、四つあって、私は知らないという説があるんですけども、非常にこのユニークな、ちょっと書き方なんですね。天にあるわしの道、岩の上にある蛇の道、海の真ん中にある船の道、乙女への男の道、みたいなね、あるんですけども、不思議なことが四つある。一つは、田畑明が牧師としてメッセージをしていること、みたいな、ちょっと気持ちがありますと。で、振り返ると、学生時代に、クリスチャンの友人がですね、何人かは自分のその進路に、関して、自分は献身しようと思いますとかね、献身って言ってた、それは聖書学校に行って牧師になりますという意味をするわけなんですけども、当時は自分はそのですね、もう人生を捧げて、すごいなと、この人すごいなってね、この年齢でとかね、で、自分とは次元の違う話だと思っていまして、逆にこう自分の夢やその好みというのを捨ててですね、すべてを十字架につけて、それはちょっと自分には無理だと思う。なぜかというと、この世に未練があったというかですね、世なのように私はそう、そこは行きたくないというような、そんな気持ちがあったわけですね。そして、こう、社会に出るということに、フォーカスしてたんですけども、それがまた、ある意味この神様に背を向けて、こう、世俗的な方向に行くような、そんな思いもあったんですけども、その時に、その卒業間近のそのクリスチャン向けの、学生向けのセミナーでですね、社会で仕事をすることは、牧師になるのと同じくらいの献身の道であるという。で、ビジネスの中で、証をするという道もあるということを聞きましたですね。何かこう、腹に落ちるものがあったわけですね。ですから、神様、ちょっと待っててくださいと。社会で証できるように、その導きをよろしくお願いしますという、そういうふうに祈った記憶があります。そして、社会に出るべくですね、就職したのが、いつかはクラウン、足のいいカリナとかでおなじみの兵庫トヨタに行ったわけです。まず、なぜかというと、兵庫県にまずおれるとですね、転勤がまずないというのと、好きなもの、興味のあるものをどうせ営業であるのであれば、そのものを商品として扱いたいという、そういう思いでですね、就職したわけなんですけども、問題は、日曜の出勤があるということなんですね。それは初めから分かっていたわけですね。いつも今度の土日は新車発表展示会とか土曜日曜はっていうので、で日曜日を避けるというとなかなか実は難しいんですね、サービス業では。で当時私が最初に救われた教会というのは非常にまあ立法的なところだったので、誠実を厳守しましょう。日曜日は神の日ですから、朝から晩まで神様の日と日ですというようなそういう教えがあって、そのある意味ちょっとこう私も、そういう思いというかな、 教えが染み込んでいましたって今は違いますけども。でその時に、まあ、就職したところで営業所によっては日曜日が休める営業所があるであろうということで思っていたのが、まあ、三宮の営業所は観光庁とか金融関係の日曜日が休めるであろうと自分で計算していてですね、そのように、配属されますようにというふうに祈って、みんなにも祈ってくださいっていうことを言ってたんですけども、実際はその祈りは願いは叶えませんでした。で叶えられたのは長田にある古い営業所だったんですね。でそこにもう行ってしまったらちょっとこれ絶望的な気持ちですね。そこで、まあ、また今度2ヶ月の研修が終わった後、そこでまあ2週間かな研修があったんですけども、その間まあずっと日曜日お休みでした。そして先輩の話を聞くとですね、自分の息子の運動会にも日曜出勤が重なると出れないんですよ、だからもうここ何年行けてないねんとか、そういう話を聞いてですね、だんだんとこうね、より絶望的な気持ちになってきたですね。そして2週間の研修が終わって、自分の配属先が決まるという時に、所長に実はちょっと相談があるんですと。所長はきっと、あ、こいつ辞めるなと思ったんですよ。だからいろいろ道々ですね、いや人はな、あの3年頑張ればとかね、石の上にも3年って言うやろとかいろいろ言う、ね、あ、所長絶対僕は辞めるためだ言ってると思ってねえなと思いながらですね、断じためながら、実は、日曜出勤の件で相談がありますと。私はクリスチャンなので礼拝に行く必要があります。その時に僕は礼拝に行きたいから休ませてくれじゃなくて、教会が厳しいからと、そんな思いがあったんですよね。でも それも ある意味訓練だったと思うんですね。この社会でちょうどモーゼがパロに礼拝をするためにエジプトを出してくれというのは、そういう申し出をした。そのように所長にですね、日曜日出勤全部休ませてほしいと、その代わり祝祭日全部出るからというね、新入社員の分際でですね、そのようなある意味要求をしてしまいました。その時の所長の反応はですね、面白いじゃないか、モーゼの十回やなとね、感覚しちゃったんで、モーゼの十回のことを知ってはったみたいですね。安息日を覚えて、これを聖なる日と、聖やなって、私の部下である限りは認めようじゃないかなっていうことを言ってくれまして、そういう回答もらいまして、その時思ったのは、私の部下である限りという、まあ、条件付きやけども感謝やなみたいなことを思っていました。でもそれは私の頭の考えだったんですね。まず三宮じゃなくて、自分の計算は三宮。で、条件付き。なかなか感謝してないんですけども。でも、実はですね、そこに行った、長田の営業所というのは一番大きな営業所で、もともとが本社があったところで、人数も多くてですね、日曜日休むことができるという環境だったわけですね。そしてその所長は大きな営業所なので、役員クラスの所長だったわけです。ですから役員が OK って言ったことは、認めたということは、次に来た人たちがもうそのノーって言えなくなってしまったと。役員が決めたことなので、もうそれを翻せないということだったわけです。後から気がつきまして、ですから9年間一度も日曜日出ることがなかったわけですね。そして一回だけ出ることになったときに、私は教会をチェンジしようという、そして警備部に来ようと思ったときですね。で、警備部に行くことになってから本社に転勤になりました。ですから神様は先の先まで呼んでおられた、そしてちゃんと道を備えててくださったという、そういう経験をすることができました。なので人は計画をするんですけども、それを導く、それは一歩一歩導かれるのは神様なのですって。結果はそうじゃなかったとしてもですね、祈りの結果、神様はその以上のことを考えていてくださるということを明かしたいなと思います。そして ドイツの先の会社の話に戻りますけども、もう一度ですね、起工式をしたわけですので、社屋は完成しましたと。ですから今度は完成のセレモニーの知識をしていただきたい。ちょうど1年後なんですけども、先週それを、持つことができました。で、まず起工式での無事のその祈ったわけですので、まず感謝すること、そのことは頭ずっと回ってました。そしてリーダーであるその会社の社長ですね、これが完成した社屋なんですけども、ここでそういう形でまた同じ白い服を着てやってますけども、皆さん大きいですね。あららで、日本人、今度はバイリンガルやってほしいということですね。英語と日本語ですることになりました。そこで語ろうとしていたのが、一つは感謝ですね。テーマが感謝で、一つ、もう一つはですね、御言葉を大事にする社長というので、イメージがですね、その御言葉を日々思い巡らせると本当に栄えますよということを言いたいと思ったんですけども、まずですね、やはりその思ったのが、なぜ私だったんですかねって言って、もっとふさわしい人いるんじゃないでしょうかっていう思いがありました。それで、あのディボーションガイドの幸いな人を されている方は覚えているかと思うんですが、11月の9日の記事でですね、伝道の書の9章の11節がありました。私は再び火の下を見た。競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではない。パンは知恵のある人のものではなく、富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではない。すべての人が時と機会に出会うからだ。人として優れているからとかですね、話すのがうまいからとか、優秀な大学出たから、進学出たから、そういうものではなくて、神様は普通の人を用いるんですよって。ですから神様がその与えた機会、時、それを生かす、それを生かすことが重要なんですと。人の考えと神様の考え、価値観とは違うんですよと。そして伝道の書の9章の17節と18節に、知恵のある者の静かな言葉は愚かな者の間での支配者の叫びよりもよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊すと。ここで知恵の言葉の素晴らしさが述べられています。人の素晴らしさじゃないんですね。そしてふと私が不安に思ったのは、語るべき人々は取引先の重要な人たちですね。社長、取引、CEO とか、人生経験豊かな、そしてビジネスでも成功しているような人々の前で語るということなので、どうしましょうという気持ちになったんですね。その時にこの御言葉があって、知恵の素晴らしさ、私の素晴らしさでもなくて、知恵の言葉の素晴らしさ、神の言葉の力。ですから力のある支配者も武器も、ビジネスで成功している人も、知恵に満ちた言葉にはかなわない。私たちが神様の知恵で語るときに、その言葉には大きな影響力がありますということです。私の説得ではなくて、神の言葉に力があるから行けという、そういう気持ちになりました。その時にまずそのテーマですね、感謝のテーマ、詩編の9編の一節、心を尽くして私は主に感謝を捧げます、あなたの苦しい御業のすべてを語り続けます。あのさら地であったあそこで祈りました、御心が天でなるごとく地にもなしてくださいと。その実態としてビルディングを1年後に見ることができました。そのことをですね、まず感謝したいと、私のその時祈り願い もう主は感謝し、主が叶えてくださったことをまず感謝したい。そのことを皆さんにも分かち合いたい。主に感謝することは私たちの力ですと。で、感謝は祝福の鍵です。ということを述べました。感謝するということは信仰の行動の表れなわけですね。この11月というのは何かこう感謝月間みたいな、なんか感謝のずっとその流れがずっとあるんですね。水曜日には感謝について、リビングでロイドも語ってくれまして、ね、感謝。そして感謝の心といえば吉田さんという、なんかそんなイメージがあります。今日来られます。本当に感謝することは私たちの力ですね。そして今日読みませんけども、ルカの17章19節に10人のつわらと癒された人の話があります。10人癒されまして、本当にもう人生変えられたんですけども、そのことを本当に感謝したのは異邦人であったサマリア人の一人だけだったんですね。イエス様のところに戻っていって、本当に感謝して賛美して感謝を捧げました。本当に感謝というのは賛美でもあります。神様に本当にありがとうございますという単純なこと。でも私たちはちょっとこう忘れがち、喉元すぎれば明日忘れるようなところがあってですね、祈ったけども結果オーライみたいな、なんか終わって本当に感謝することは少ないなと思わされる箇所ですね。そして以前にも読んだところで詩編の一編から三節、この御言葉をその知識でシェアしました。詩編の一編一節、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える、という神様の約束なんですね。この知識を迎える前に社長がですね、ドイツの本社の社長が御言葉を取り継ぐときに福音を語ってくださいという念押しがあったんですね。福音を語るようにお願いしますと。来ている人たちに福音が伝わるように、ただ単に式としてそこで、終了するのではなくて、お茶を濁すんじゃなくて福音を語ってほしいというその言葉があってですね、じゃあ御言葉をちゃんと皆さん読んでもらえるように、屋外だったらプロジェクター使えないから印刷したものを作りましょうということですね。詩式みたいなものを、式次第みたいなものを作りまして、それ OK ですかという許可をもらう。その許可がですね、そこにじゃあ KBF の住所も地図も入れてください、みんなが行けるようにしておいてくださいって、そういう言葉がありましてですね、実際スペースなかったんでアドレスだけ入れたんですけども、本気度が伝わってきたんですね。福音を伝えたいという本ですから、私も最初はですね、詩編のその2節からスタートしようと思ったんですね。御言葉を思い巡らすことは栄えます、そういうことを見ましたねって、それで終わろうと思ってたんですけども、一節、これが大事だなと思ったんですね。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。ほとんどはノンクリスチャンの方ですから、神様の目から見たらどんな優秀な人、立派な人も罪人であるということを、これを伝えなければいけないと。そこで皆さん語りまして、ここにいらっしゃる方は皆さん社会に貢献されている幸いな人だと思います。聖書ではただ神様を認めない人を罪人と呼んでいますと。そのためにイエス・キリストが仲介をするために来られましたと。それがクリスマスなんですと。ですからイエス様が言われたこの言葉を追加しまして、ヨハネの14章の6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ 誰も父の身元に行くことはできません。人格的に立派であったとしても、いろんなボランティアしていてもですね、イエス様以外には行く道がないんですよと伝えたときにですね、その皆さん、さっきの、ね、揃っているところでやりますかね、このともう一つ前のやつバックしてもらって、もう一つ前かな、あ、これですね、御言葉に皆さん目を通して、実際に御言葉を読んでいるときに、これだけの人たちが御言葉をまず読んで見てくださってるんですね。そしてでそのことが心に残るように、影響力があるように、あとは本当に私はもう種をまくだけなんですけども、みんながそれをゲットして書いていただけないなと願いながらスピーチしました。で、それで終わりと思っていたんです。私の仕事は終わりと思ったんですけども、神様の回答はですね、次の食事会というものにも招かれたんですね。で、そこでフェローシップをしてほしいという、ね、フェローシップという言葉が出てきたんですね。一般の人のフェローシップ。そやな、でもそれで終わりっていうか、じゃなくて、はい、で、次のですね、あのランチ、お食事するだけかと思ってたら、そんな甘くなかったんですね。社長のお話と、副社長のお話。そのあるわやろなと思ってたんですけどね。結構長かった。ただその内容が驚きました。最初に社長はですね、これ副社長ですね。まあどっちでもいいよね。どっちでもクリスチャンなんですね。ですから、私が、本当に与えられたそのテーマ、感謝と、まず感謝を述べたわけですね。そして、栄えるということも触れたわけですね。私は御言葉を取り継いだだけですので、私はどうのこうのじゃなくてですね、じゃああともう会社任せますみたいなところで語ったのは、自分はクリスチャンですよとそういうことは言わないんですけども、まずこの神戸に本社を持つことができたこと、皆さんのおかげですという感謝をまず述べました。そして実績を述べたんですね。2億5000万円の売り上げを私は誇りとしますと。それが高いのかどうかわかりませんけども、その社長はその業界の中でかなりトップの業績を上げておられると思いますけども、それを誇りと思いますという、実際に恵まれていることを証しとして実際に語ってくれたわけですね。そして副社長の話は、やはりここに集っている取引先、いろんな方々の協力によって成り立っていることをまず感謝を述べました。そして日本の企業はあまりしないかもわかりませんけども、と言いながらですね、従業員にまず感謝したいと思いますと。で、名前を挙げて感謝することをしましたんですね。そして、日本の社長はですね、そういうのを受け取らないのを知っています。だから私はプレゼントは持ってきませんでした。と言いながらですね、じゃあ奥さんにプレゼントを渡したいと思いますと。で、奥さんにそのプレゼントを、感謝のプレゼントを渡しました。そして奥さんは、やはりこの従業員の、日本の従業員のおかげですと。ですから、従業員に臨時ボーナスを出してくださいね、社長っていう、その場所で促したんですね。何、社員を大事にするなというのがこう伝わってきてですね、非常にこう、アットホームな、ファミリー的な、そういう温かい空気が流れたんですね。そして食事しながらですね、神戸市の誘致なので、それに応えてやってきたわけですね。神戸市の人たちも来て、市役所の人たちも来ててですね。そしていろんな話をすることができましたんですけども、驚いたことに、起工式にも来られたわけですので、あの時の話を覚えててくれたんですね。そして、建設関係の人もいましたので、時々個人のそのお宅のそういう胸上げ式とそういう時にクリスチャンの方もいらっしゃると。で、牧師さんの話も聞くことがありますとか、そんな話を聞きます。で、聖書の話とかもすることができたんですね。こちらから呼びかけるのではなくて、いろんな話の流れの中でそういう話をすることができたという恵みがありまして。そして楽しい食事の時も持ってたんですけども、次の写真がありますか。ほら。これが、先週の水曜日のリビングです。同じなんか空気が流れていたんですね。ロイド語ってくれています。感謝のそのテーマで話してくれてますけども。 なんか同じ霊がここを満たしてくれてるなという温かさを感じたということも一つ付け加えておきたいなと思います。そして先ほどの、記念の式の中で朝スピーチしました。そして社長と副社長のこの3つの話を一つに総合して神様のその恵み、感謝すること、そのことを聞くことができたのではないかと、非常に私自身がですね感謝する時になりました。はい、まとめとしてですね、箴言の16章9節、新共同訳でですね読みますと、人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩備えてくださる。神様は私たちを私たち以上に大事に考えてくださっていますと。私たちの必要を知ってくださっています。私たち以上に。そして神様は私たちの未来を祝福されようとされるお方ですと。私たちの歩みを確かに備えて確かにされる主に感謝を捧げて、そして信頼していきましょう。ビジネスの領域で私もこう明かししていきたいと願っていましたけども、その現場を離れて10年目に今まで願っていたようなこのビジネスをする方に証しをすることができたと、御言葉を語ることができましたと。その後にすぐその社長がやってきてですね、こういうことは初めてでしたかって、みんなの前で御言葉ダイレクトに語ったことありますか、だからこういう式自体が初めてですって答えたんですね。で、ここに集まっている人は非常に影響力のある人たちだから、今日ここで語った言葉が彼らの心に残って、彼らがそれをまた伝える人になっていくことを願いましょうというふうに言ってくれましたんですね。ですので、現役の時ではなかったですけども、10年後にそういう機会が与えられたということも神様の働きではないかと。この御言葉、特に箴言のこの主が一歩一歩を備えてくださる。焦ることはないと。将来を期待していきましょうということで、今日は終わりたいと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、本当にあなたは私たち以上に私たちをご存じて、時として私のようなというような思いがある。起こる時もありますけれども、あなたは一人ずつ、とに名前でもって覚えてくださる。50人の中の一人ではなく、10人の中の一人ではなくて、私たち一人一人を気にかけてくださっていることを感謝します。そして、時に応じてあなたが必要な助けを与えて、必要な道を備えてくださることを感謝します。その道を本当にイエス様と共に歩むことができますように。そして、またあなたを知らない別の道を歩もうとしている人たちに、本当にこの道があるということを伝えることができるように、その力、知恵を与えてくださいますように。そして私ではなくてあなたが共に働いてくださることを感謝して、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。はい、少しこうアナウンスしたいんですけども、本当に感謝のことはずっと続いています。このビルがですね、本当にどんどんと新しくきれいになっていきます。そして、今週は隣の事務所と、ミーティングルームのこのフロアをやり替えようとしています。ですのでまず備品をちょっと移動させる必要があります。で、この朝の礼拝が終わった後に力のある方はご飯の前にですけども、ちょっとだけ手伝っていただけたら、人数が多いとすぐに終わると思いますので、お願いしたいなと。そして食事されたい方はこちらの方にちょっとテーブルだけ移動しておきますので、ちょっとバタバタしますけども、そのように予定していますので、ご協力をよろしくお願いします。それでは賛美しましょう。